世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和7年4月26日、第299号、声の区議会だより、第162号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和7年第1回臨時会と第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回臨時会は2月7日に、第1回定例会は2月19日から3月27日の37日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和7年度予算に対する会派などの意見での意見会陳謝でトラック分けしています。CD2 の1、1番、議会日誌、2番、代表質問、3番、一般質問。CD2 の2、1番、令和7年度予算のあらまし、2番、令和7年度予算に対する会派などの意見。3番、第1回臨時会議決内容。4番、第1回定例会議決内容。5番、第1回定例会請願。6番、会派名の変更。7番、政府委員長の誤選結果。8番、町色アプリでの配信のお知らせ。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagay.lg.jp/議会/gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回臨時会と第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。6年12月17日火曜日。子ども若者施策推進特別委員会。18日水曜日。企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。19日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。20日金曜日、議会運営委員会。7年1月21日火曜日、議会運営委員会。24日金曜日、議会運営委員会。2月4日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。5日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。6日木曜日、議会運営委員会、DX 地域行政、公共施設整備等推進特別委員会、環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会、子ども・若者施策推進特別委員会、公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会。10日月曜日、企画総務常任委員会、都市整備常任委員会、議会運営委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会視察。 会期中の主な会議日程。2月7日金曜日、第1回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。19日水曜日、第1回定例会本会議、代表質問、議会運営委員会。20日木曜日、本会議、代表質問、一般質問。21日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、請願の付託など、予算特別委員会。25日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。26日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。27日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。3月3日月曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。6日木曜日、予算特別委員会、総括質疑。7日金曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑、福祉保健常任委員会。11日火曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。12日水曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。14日金曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。17日月曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑。企画総務常任委員会、議会運営委員会。21日金曜日、予算特別委員会、補充質疑。27日木曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第1回臨時会と第1回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。2月19日及び20日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは自由民主党世田谷区議団石川直美議員の質問です。将来を見通した行財政運営。7年度予算は4000億円に迫る規模まで肥大化しており、将来の財政需要に備え事業を精査したとは到底思えません。不断の行財政改革と計画的な財政運営を徹底しなさい。
政策経営部長の答弁です。経費節減の意識を高め、持続可能な財政運営に努めます。
マンション防災の推進。区は我が会派が求めてきたマンションでの防災対策の強化を7年度から進める方針です。共助の意識の向上や在宅避難の推進に向けて具体的にどう取り組むのですか？
危機管理部長の答弁です。共助につながる資機材の供与や啓発事業を進めます。
学校の空調設備の適切な更新。区は普通教室などの老朽化した空調設備を更新する計画を進めています。猛暑から子どもの命を守るため、当該計画終了後の10年度以降も継続的に設備を更新しなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。更新計画終了後の新たな計画を早急に取りまとめます。
都市整備分野でのデジタル化推進。 区が実施予定の土木や建築に係る手続きや資料のデジタル化は、他区に比べ内容に乏しく、開始時期も2026年以降と遅いです。利用者目線で内容を充実し、迅速に実行しなさい。
副区長の答弁です。改善の余地があり、可能なところから随時実施を検討します。
建設業の人材確保策の強化。区民生活を支える建設業は、就業者数が大幅に減っており、高齢化が著しいです。人材確保に向け、区内の高校や大学などと連携して、若者世代へのアピールを強化しなさい。
副区長の答弁です。都立校の授業で魅力を伝えるなど、若年者へアプローチします。
世田谷ペイの機能拡充。商店街のスタンプ事業は、使用機器の更新などに多額の経費負担を要する中、工夫を凝らして実施されています。負担軽減に向け、世田谷ペイに同機能を実装しなさい。
経済産業部長の答弁です。課題を整理した上で、区として必要な支援に取り組みます。
エコ農産物の活用拡大。化学肥料などの使用を抑えたエコ農産物は、環境負荷の低減に有効な一方、安定供給の面に課題があります。エコ農産物の活用拡大に向け、生産者への支援を充実しなさい。
経済産業部長の答弁です。土壌改良剤を補助対象に加えるなど、充実に努めます。
高齢者の健康増進施策の充実。健康寿命の延伸や認知症の予防には、高齢者の身体活動と社会参加の促進が重要です。楽しみながら取り組むことができるダンスなどを健康増進施策に取り入れなさい。
副区長の答弁です。参加しやすい講座の企画や地域での居場所の創出を進めます。
スポーツを通じた障害理解の促進。聴覚障害者の国際スポーツ大会であるデフリンピックが11月に東京で開催されます。障害理解の促進を図る絶好の機会と捉え、区民への啓発に着実に取り組みなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。啓発事業の周知やデフスポーツの体験などを進めます。
仮想場不足への早急な対応。23区では死亡者数が増加しており、今後深刻な仮想場不足に陥ると想定されます。この状況を重く受け止め、整備に向けた議論が進むよう、区長会などで提言しなさい。
地域行政部長の答弁です。他区とも連携して対応の検討や研究を進めます。
清掃リサイクル事業のあり方。区は9年度に不燃ごみを全量資源化し、12年度中にはプラスチックの分別収集も行う予定です。実施体制や財源などの課題も含め、事業に今後どう取り組むのですか？
副区長の答弁です。民間事業者との連携を強め、事業の確実な実施に取り組みます。
子どもの権利条例の実効性の確保。子どもの権利条例の実効性を確保するには、大人の理解が不可欠です。様々な機会を捉えて継続的に啓発に取り組み、子どもの権利が守られる世田谷を実現しなさい。
副区長の答弁です。子どもが権利を実感できる地域社会の構築に向け尽力します。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。避難所での温かい食事の提供。避難所生活を送る上で心身の健康を保つには温かい食事が重要です。ガスが止まっても提供できるよう学校の給食調理室にプロパンガスが使える設備を導入しなさい。
教育政策障害学習部長の答弁です。学校の特殊な調理機器に活用できるかなど検討します。
仮想場建設の推進。国内での死者数が2040年にピークを迎えるにあたり、仮想場の建設は急務です。建設する際の住宅との距離規定を緩和するとともに、 近隣区と連携して新設を目指しなさい。
地域行政部長の答弁です。他自治体へのヒアリングなどを重ね、整備を検討します。
住宅の防犯対策の強化。我が会派の提案を受け、区が住宅の防犯対策費用助成を始めることを評価します。防犯物品を期日までに購入した区民が確実に補助を受けられるよう取り組みなさい。
危機管理部長の答弁です。区民が申請の機会を逸することがないよう工夫します。
区営住宅での訪問詐欺対策。区営住宅で商品を次々と売りつけられる訪問詐欺があったと聞きます。防犯対策の強化にカメラ付きインターホンを標準仕様にしなさい。
都市整備政策部長の答弁です。都営住宅などの状況も参考に設置の検討を進めます。
障害者の余暇活動の充実。18歳以上の障害者が社会参加できる機会を充実すべきです。区独自の補助制度を立ち上げ、NPO や企業と連携しながらアートや音楽などを楽しめる場を創出しなさい。
副区長の答弁です。障害者の豊かな社会参加の実現に向けて調査検討を進めます。
中高生への学習スペースの提供。中高生が学校以外で集中して学習できる環境を整えるべきです。安全面に配慮し、管理者が常駐する区施設の空きスペースに電源や Wi-Fi を設置して開放しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。総合支所とも連携し、課題の把握や運営の工夫を検討します。
保育待機児解消に向けた対策。区内で保育待機児がたびたび発生する現状から、保育需要の見込みが甘いと言わざるを得ません。各地域の保育ニーズを的確に見定めた上で、計画的に保育施設を整備しなさい。
副区長の答弁です。先を見通した保育待機児対策に全力で取り組んでいきます。
地域活性化に向けた観光施策。茶沢通りが海外雑誌に掲載され注目を浴びています。これを機に多くの外国人観光客に訪れてもらえるよう、地域活性化戦略として日本文化の体験機会を創出しなさい。
区長の答弁です。地域と融合した体験型メニューの充実も重要と考えています。
区民生活を支える建設業への支援。区は建設業の人材確保や定着支援として、従業員が資格を取得する際の費用を助成しています。補助事業の拡充にあたっては、現場のニーズを踏まえた内容としなさい。
副区長の答弁です。需要に即した制度となるよう、対象資格や補助率を拡大します。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団中山瑞穂議員の質問です。公共調達に対する区長の認識。大規模自治体である当区が有機米を調達し給食に使用することは有機農業の普及を促し持続可能な社会の実現に資します。公共調達の意義を区長はどう考えますか。
区長の答弁です。経済振興やエシカル消費に資する側面があると認識しています。
子どもの権利委員会の実効性確保。区は子どもの権利委員会を設置予定です。子どもと日常的に関わる学校での権利保障の実現に向け、教育委員会の役割を明確にしなさい。
子ども・若者部長の答弁です。若者委員などの意見を聞き、効果的な連携を検討します。
就学相談の体制の見直し。就学相談は発達特性のある子どもの支援が目的ですが、就学先を判定される場と捉え、避ける保護者は少なくありません。適切な支援につなげるため、相談体制を見直しなさい。
教育総合センター長の答弁です。安心して相談できるよう、広報の充実などに取り組みます。
介護事業者への継続的な経営支援。区は経営改善を図る介護事業者を募集し、 伴走して支援に取り組む予定です。毎年新たな事業者を募集するなど、持続的かつ網羅的に支援する仕組みを構築しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。成功事例を共有するなど、主体的に事業に取り組みます。
住民参加によるまちづくりの推進。千歳烏山駅周辺まちづくりは、多様な住民の参加のもとで進めるべきです。参加しづらい方の意見も取り入れられるよう工夫を凝らしなさい。
副区長の答弁です。子育て世代などの声も聞けるよう、周知や運営を工夫します。
オンラインでの参加と共同の推進。区政運営への参加と共同を一層推進すべきです。時間や場所に制約されず、意見交換や議論が可能な住民参加型デジタルプラットフォームの活用を検討しなさい。
区長の答弁です。住民参加型の合意形成の具体化に向けて検討を進めていきます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団中山瑞穂議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問です。本庁舎の整備方針への疑義。旧区民会館の外観を残したまま庁舎整備を進めた結果、工期の延伸や議会等の利便性の悪化を招きました。外観の保存を決めた区長の判断は正しかったと言えるのですか？
区長の答弁です。学識経験者による設計者選定委員会の審査を尊重し決定しました。
本庁舎整備の着工が遅れた要因。庁舎整備が遅れた要因は、全熊本区政で着工準備が整っていたにもかかわらず、保坂区長が就任後に構想を潰したことにあります。区長はそのことを自覚しているのですか？
区長の答弁です。様々な議論を経て進めており、構想を潰したとは考えていません。
庁舎整備遅延に対する区長の見解。先の質問で区長は構想を潰していないと答弁しましたが、現に就任後1年半の間、庁舎計画担当部を廃止しています。それでも構想を潰していないと言い張るのですか？
区長の答弁です。指摘内容と事実を突き合わせて正確に検証していただきたいです。
京線通り全線開通の早期実現。京線通り未開通区間にある家屋残り1軒は立ち退き料を受け取ったにもかかわらず、明け渡し期限から8年が経った今もなお占有し続けています。事態の解決を急ぎなさい。
区長の答弁です。粘り強く交渉を進めながら解決に向けて決意を持って臨みます。
火葬場建設にかかる区の対応状況。我が会派は先の議会で火葬場の建設を求め、区は火葬専用の施設にすれば費用を抑えられるなどと答弁しました。進捗を示しなさい。
地域行政部長の答弁です。23区の問題と捉え、特別区長会事務局と情報共有しました。
火葬場建設に向けた予算の確保。火葬場建設への取り組みを着実に進めるべきです。7年度予算案に火葬場関連予算が含まれていませんが、補正予算を組む予定はあるのですか？
地域行政部長の答弁です。研究に必要な経費が生じる際は、庁内で検討します。
以上、無所属世田谷行革110番、大場正明議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。区民の暮らしを守る予算を。失われた30年での税と社会保険料の負担増に加え、物価高騰が区民生活を苦しめています。区民生活の実態に心を寄せ、区民の暮らしを守る区政運営に力を尽くしなさい。
区長の答弁です。区民生活を守るために必要な予算を重点的に計上しています。
低所得者へのエアコン買い替え補助。壊れたエアコンの買い替えが困難な低所得者にとって、夏の暑さは命に関わります。買い替えによる CO2 削減効果も踏まえ、 環境と福祉の施策推進の視点で支援策を検討しなさい。
環境政策部長の答弁です。福祉部門と連携し、東京都の買い替え補助制度を周知します。
介護人材確保に向け、さらなる支援を。介護人材の確保に向けて、昨年末に実施した事業者への支援給付事業は、賃金アップに一定の成果がありました。依然厳しい状況を踏まえ、恒久的な処遇改善策を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。国や東京都に実情を伝え、実効性のある支援を検討します。
区施設の使用料値上げの撤回を。区民生活が厳しい中での使用料値上げはやめなさい。区施設は区民の自主的活動を支える共有財産です。受益者負担の考えを改めなさい。
政策経営部長の答弁です。改定額は小さく、区民参加と共同の趣旨は阻害しません。
介護困難ケースへの対応強化を。介護困難ケースに対応する職員の欠員で、ノウハウの継承、公的責任を果たせるのですか？介護職経験者の活用と育成を進め、重層的支援や福祉緊急対応を強化しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。特別支援チームによる現場職員への支援を強化します。
核兵器のない平和な世界の実現を。核戦争の危機が高まっています。日本こそ核兵器廃絶の先頭に立つべきです。区長は政府に核禁条約締約国会議への参加を求めなさい。
区長の答弁です。平和首長会議での締約国会議参加の要請文の採択に賛同しました。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月20日および21日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。排除されない投票所のあり方。投票所での知的障害者などへの合理的配慮を徹底しなさい。運営を担う職員への実践研修の実施と、障害特性に応じた適切な事務マニュアルへと見直しを行いなさい。
当事者の声を踏まえ、誰もが投票しやすい環境の整備を図ります。
障害者の歯科診療環境の充実。梅ヶ丘にある航空衛生センターは、区内で唯一、一般の歯科診療所で対応が困難な障害者を診療しています。予約が殺到する状況に鑑み、診療できる場の拡充を図りなさい。
多摩川にある歯科保健センターでの実施の可能性を検討します。
介護事業者への経営改善支援。区は介護事業者の経営改善に向けたコンサル事業を7年度から開始予定です。合理化優先とせず、本来の在宅サービスの質が損なわれないような支援を強く求めます。
経営改善策が効果的に実行されるよう、継続的に支援していきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。職員不足を見据えた区の対策。少子化などの影響で、特別区職員採用試験の受験者が減少しており、人材確保への取り組みが急務です。区の職員として働きたい若者が増えるよう、区の魅力を発信しなさい。
区で働く魅力などを PR するための特設サイトを開設予定です。
区職員が働きやすい環境づくり。区は職員が仕事と育児を両立しやすくなるよう、小学生を育てる職員を対象とした部分休暇を導入予定です。当該制度を安心して利用できる環境づくりに注力しなさい。
様々な機会を通じて職員に効果的な周知を図っていきます。
教員のメンタルヘルスケア、児童生徒への指導に関する悩みなどから休職する若手教員は多いです。教員が悩みを抱え込まない環境づくりに向け、区はメンタルヘルスケアをどう進めていくのですか？
研修の実施や相談体制の整備など、学校内外の対策を充実します。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。障害者の緊急時における支援体制。区は24時間体制の緊急時バックアップセンターの夜間運用をコールセンター対応に切り替えます。これまでのコーディネート機能が損なわれない仕組みを構築しなさい。
夜間の支援の連携方法について、今後関係機関と調整していきます。
介護事業者への経営改善支援。介護事業者の倒産や休廃業が相次ぐ現状を踏まえ、介護事業者の経営改善に向けた支援を7年度から開始することを評価します。当該支援の今後の道筋を示しなさい。
2年間の実施を想定しており、支援拡充も視野に入れています。
女性が活躍できる場の拡充。清掃リサイクル事業で働く女性から、男性との筋力差により業務内容が制限されていると聞きます。力作業を補うパワースーツを導入するなど、女性の活躍の場を広げなさい。
従事者と事業者の意見を丁寧に聞き、導入を見極めていきます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問です。電動キックボードの交通安全対策。電動キックボードは取り扱いが簡単で移動手段として有用ですが、利用者の増加に伴って事故も増えています。区民に安全利用を促すため、区内の事故件数を公表しなさい。
交通違反抑止に向け、ホームページへの掲載を警察と協議します。
里親家庭への支援体制の充実。区は保護された乳幼児を積極的に里親へ委託する方針を示しました。子供の命を預かる重大な事業であることを肝に銘じ、里親家庭を十分にフォローアップしなさい。
里親等委託推進専門員の配置など、手厚い支援の構築を図ります。
民主主義のあり方への区長の考え。先般の兵庫県知事選では、SNS でのフェイク情報や2馬力選挙など、選挙の公平性を脅かす事態が起きました。SNS 選挙と民主主義のあり方への区長の見解を示しなさい。
選挙は民主主義の根幹であり、公正な選挙の確保が重要です。
以上、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。意思決定の場合の女性の参画促進。明石市などでは、ジェンダーギャップ解消に向けて、民間団体と連携し、女性リーダー育成のためのセミナーを実施しています。女性の活躍推進を掲げる区も実施しなさい。
先行自治体を参考に、外部講師を招いて実施するなど検討します。
シティズンシップ教育の推進。社会の構成員が権利や義務を行使し、社会参画する力を養うシティズンシップ教育は、指導事例不足などから現場の取り組みが進みません。教育委員会が主体となり推進しなさい。
好事例の共有や教員への意見聴取などの取り組みを進めていきます。
自治体主体の平和外交の推進。平和の実現に向けた外交は、国に任せるだけではなく、自治体が主体的に取り組むことも重要です。区も接点が多いアジア近隣諸国との交流を通じ、平和外交を推進しなさい。
平和という視点も含め、交流の可能性について検討していきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、 国民民主都民ファーストの会、石原誠二議員の質問です。ゴミ問題に関する区民意識の啓発。23区内で排出されたゴミを最終処分する東京湾の埋め立て地は残り50年で満杯になると予想されており、排出量の削減は大きな課題です。削減の実効性を高めるにはゴミ問題に対する区民の意識向上が極めて重要ですが、区はこれまでどのような啓発を行ってきたのですか？
各種広報に加え、大学と連携した情報発信や子ども向けイベントの開催などに取り組んでいます。
ゴミ減量に向けた取り組みの強化。ゴミ問題に対する区民の意識は未だ不十分であり、排出量を削減するには区民により関心を持って取り組んでもらう必要があります。例えば家庭で生ゴミを処理する機器の購入費を助成することなどが有効と考えますが、今後どのような取り組みを進めていくのですか？
地域通貨ポイントを活用し、ゴミ減量への動機づけを行うなど、区民の主体的な行動変容を促します。
以上、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川綾議員の質問です。母乳を捨てさせる無配慮を改めよ。区は子ども子育て応援都市を標榜する一方で、職員には不衛生なトイレで搾乳し、その母乳を捨てさせる対処を強いてきました。冷凍冷蔵庫を備えた搾乳室を整備しなさい。
先進事例の取り組みなども参考に、関係所管で検討を進めます。
安心して搾乳できる公共空間整備。神奈川県は授乳室でも搾乳ができると一目でわかるシンボルマークを作成し、県内の公共施設や商業施設への掲示を進めています。区も同様の取り組みを展開しなさい。
必要とされる方が気兼ねなく利用できるよう早急に取り組みます。
民間事業者への搾乳室の設置促進。女性の活躍推進と区内事業者への人材定着を図る一助として、搾乳室設置の必要性、有用性を区内事業者に伝える努力を区に求めます。各部で連携し取り組むべきです。
様々な機会を捉えて、区内事業者への周知啓発に努めていきます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。闇バイトに加担してしまう要因。闇バイトに応募した若者による強盗事件が相次いでいます。ニュースでこれだけ報道されているにもかかわらず、なぜ若者は闇バイトに手を染めてしまうのですか？
若者の情報源であるインターネットの悪用が要因と考えます。
闇バイトへの加担防止策。闇バイトの犯人たちは、若者の間で短時間で効率的に高収入を得ようとする風潮が広がっていることにつけ込み、実行役に利用しています。若者の加担防止策を講じなさい。
様々な広報媒体での注意喚起や、警察などとの連携を強化します。
闇バイトから子どもを守る取り組み。小中学生が闇バイトに巻き込まれないためには、情報の真偽を見極めて判断する能力を養うことが肝要です。教育委員会として今後どのような対策を講じるのですか？
児童生徒が自らの危機管理意識を高められる取り組みを進めます。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番桃野義文議員の質問です。金品暴出事件に対する区長の認識。区役所内での生活保護費暴出事件に係る監査では、発生報告の遅れや現場任せの姿勢など、不適切な区の対応が指摘されました。区長は自身の責任をどう感じたのですか？
ずさんな管理を指摘した監査結果を重く受け止めお詫びします。
すべての金品暴出事件の監査の実施。今回の生活保護費の一件以外にも、区役所内ではいくつもの金品暴出事件が発生しています。 それらについてはなぜ同様に監査を求めないのか、区の見解を示しなさい。
案件ごとに行政処分や賠償請求、監査請求を判断しています。
クシヘンさんの著作者人格権問題。クシヘンさんをめぐる著作者人格権問題について、区は関係者と話がついたことを公表しました。今後の執筆においては当該権利の不行使を条件にしないとの認識で良いですか？
執筆者個人と契約する際は著作者人格権の尊重を旨とします。
以上、無所属世田谷行革110番桃野義文議員の質問でした。次は世田谷無所属日内優子議員の質問です。モペットの交通ルールの周知徹底。ペダル付き原動機付き自転車モペットによる事故や交通違反が多発しています。安全に利用されるよう交通ルールを自転車などの利用にかかる計画に明記し啓発しなさい。
記載を検討するとともに警察署と連携して啓発に取り組みます。
飼い犬に関する手続きの簡素化。渋谷区では様々な行政手続きが LINE から申請でき、特に犬に関する手続きが重宝されていると聞きます。多くの犬が飼われている当区でも同様の仕組みを導入しなさい。
他区の動向を踏まえ区民の利便性向上を重視し対応します。
図書館への学習スペースの整備。子どもが集中して勉強できるよう図書館に学習スペースを整備すべきです。座席への電源の設置や利用する際のネット予約の導入など充実した環境を確保しなさい。
電源の増設や座席のネット予約の導入など充実に努めます。
以上、世田谷無所属日内優子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。23区内への火葬場の増設。高齢者の死者数が2060年代にピークを迎えるにあたり、火葬場が不足することは明らかです。火葬場のさらなる整備に向けて、まずは特別区長会へ積極的に働きかけなさい。
23区全体の課題と捉え、特別区長会事務局とも情報を共有しました。
地域公共交通の充実。狛江市はバスの運転手不足を受け、自動運転の実証運行を実施しました。区内でもバス路線の廃止が相次ぐ現状を踏まえ、狛江市と連携して自動運転の取り組みを進めなさい。
実証運行に区職員も試乗しており、実証結果も共有予定です。
グラウンドの暑さ対策の強化。屋外スポーツ施設の暑さ対策を強化すべきです。グラウンドのスプリンクラーの性能を向上させるとともに、水道蛇口からでも散水できるよう水圧不足を解消しなさい。
今年の夏に向けて水圧の確認を行うなど、適正な管理運営に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織議員の質問です。修学旅行での探究的な学びの推進。区立校の修学旅行は安易に前例踏襲せず、探究的な学びの場となるよう見直すべきです。子どもの意見を尊重し、主体性を育む機会が得られる行き先を選定しなさい。
探究的な活動となるよう行き先の選定について指導します。
目の健康を守る取り組みの強化。加齢により目の機能が低下した状態、アイフレイルを放置すると、重度の視覚障害につながる恐れがあります。区民の健康を守るため、眼科への定期的な受診を促しなさい。
医師会とも協力し、目の健康にかかる正しい知識を普及啓発します。
性被害を受けた子どもへの支援。幼少期に受けた性暴力のトラウマで大人になっても苦しんでいる方は少なくありません。区は性被害により PTSD などの精神疾患を抱えた子どもをどう支援するのですか？
子どもの成長や状況に応じ、 継続的にきめ細かく支援します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。オンラインサービス ID の統合。区のオンラインサービスは続々と増え、図書館カードや児童館の入退館も電子化されます。必要な ID は利便性の点からサービスごとではなく統合 ID としなさい。
統合 ID の導入や活用の可能性について今後研究していきます。
保育園入園格差の是正。認可保育園の無償化を背景に、入園できれば無料、できなければ自己負担という極端な格差が生じています。入園できなかった家庭への手当支給など支援策を講じなさい。
保育需要を踏まえ、認可外施設の利用料補助の拡充を検討します。
現役世代の時間的負担の軽減。親が自分の時間を犠牲にして子育てする現状を変えなければ、少子化は止まりません。夜間や数日間子育てから離れるための支援など、親の時間的負担軽減に取り組みなさい。
一定の要件の下で、夜間や数日間の子ども預かりを行っています。
以上、国民民主都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。主権者教育の推進。子どもの権利を保障する条例を施行する今、人権の尊重と社会問題について声を上げ、社会を変える豊かな主権者教育を推進すべきです。区の見解を示しなさい。
主権者としての意識の育成につながる教育の充実に取り組みます。
生活保護のケースワーカーの増員。生活保護受給者を支えるケースワーカーから、受け持つ世帯が多いため、丁寧に寄り添った対応をする時間がないとの声を聞きます。支援の質を高めるため、増員しなさい。
適切な配置に留意し、生活保護制度の円滑な遂行に努めていきます。
大阪万博修学旅行の見直し。5校が修学旅行先に選定した大阪・関西万博は、会場でメタンガスが爆発する恐れがあり、また個人情報の取り扱いも不安です。子どもの安全を第一に見直しを図りなさい。
情報収集に努め、実施予定校との情報交換を積極的に行います。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。社会起業家の育成。企業支援では地域課題の解決への事業に挑む社会起業家や社会貢献と企業利益の両立を図るゼブラ企業を育成すべきです。新たな産業活性化拠点で支援を強化しなさい。
新たな挑戦を横断的に支援し、社会起業家の輩出につなげます。
保護者の学びや交流機会の充実。子育ての知識を学べる講座、すくすくコンパスは、多くの保護者に参加してもらえるよう工夫すべきです。オンライン配信の実施や、飲食を伴う交流機会を創出しなさい。
子育ての楽しさを分かち合える仕組み作りなどに取り組みます。
森林の循環に向けた木材の活用。国土の約7割を占める森林を育成し、健全な状態を保つには、積極的な国産木材利用と新たな植樹による循環が必要です。森林環境譲与税を使い、木材利用を促進しなさい。
木材利用や環境教育の推進に向けて、地方部との連携を強めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。施設使用料値上げの正当性を問う。区は維持管理費の増加を理由に、区民利用施設の使用料を値上げする条例改正を今議会で提案しました。物価高の今、 区民にさらなる負担を強いる正当性があるか伺います。
長期的な視点で維持管理に必要な財源の確保が必要です。
窓口混雑期の待ち時間の短縮。区は窓口混雑期の平均待ち時間の目標を昨年から3分短縮し30分としました。区長の掲げる待たない窓口という目標に実務が追いついていません。改めて目標を伺います。
待ち時間30分を目標にさらなる工夫を模索し混雑緩和に努めます。
高齢者置き去りの予算編成。7年度予算案では子どもや若者に関する新規事業が多い一方、高齢者関連の事業が極端に少ないです。高齢者置き去り予算になっていませんか。新規事業数の内訳を示しなさい。
子どもや若者、教育については19件、高齢者では3件です。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。稼ぐ視点での公共施設運営。公共施設の運営にあたっては、利用料の値上げを繰り返すのではなく、施設を生かして税外収入を確保すべきです。稼ぐ公共の視点で収益目標を設定し、達成を目指しなさい。
稼ぐ公共の視点を踏まえた効果的な取り組みを検討していきます。
要介護認定審査の迅速化。要介護認定は介護保険法の規定で原則申請から30日以内に認定することとされていますが、区では30日を超えることが常態化しています。認定審査の迅速化を図りなさい。
認定審査へのタブレット端末導入などについて準備を整えます。
多摩川での周運の実現。交通不便地域対策として河川で船を運航することは鉄道の整備と比べコストや労力を削減でき、通勤手段や観光資源としても有効です。多摩川での周運を検討しなさい。
国や東京都をはじめ、多摩川流域の各自治体の取り組みを研究していきます。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。就職氷河期世代への支援。バブル崩壊から約10年の間に就職活動をした世代は、非正規労働者が多く、賃金が他世代に比べ伸び悩んでいます。当該世代が安定した生活を送れるよう支援しなさい。
一人でも多くの方が希望する職種に就業できるよう支援します。
校庭への人工芝の導入。区は2月の常任委員会で八幡小学校と松沢中学校の改築整備方針を示しました。校庭の整備にあたっては水はけが良く雨天時でも使用できる全天候型の人工芝を導入しなさい。
関係者の意見などを踏まえながら舗装のあり方を検討します。
少子化対策の推進。私は少子化対策を推進すべきと幾度も求めてきましたが、一向に進んでいません。子供を望む若者世代が安心して世田谷で産み育てられる環境づくりに真剣に取り組みなさい。
低廉な家賃で良質な公共住宅を供給することを追求していきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。フェイクニュースへの対策。昨今の選挙で見られるフェイクニュースへの対策を講じるべきです。情報の真偽を見極める力、メディアリテラシーについて、区ホームページでの啓発を強化しなさい。
選挙の公正さを保つため、ホームページなどで注意喚起を行います。
性犯罪被害者への支援の充実。区は性犯罪被害者へ緊急避妊薬などの費用助成を検討しており、その要件として区への事前相談を必須としています。事態の緊急性に鑑み、事後申請も可能としなさい。
被害状況などが確認できれば助成できるよう制度設計を行います。
デマンド型交通の今後の展開。絹田地区でのデマンド型交通は赤字解消や運転手確保が難しく、モデル事業としての展開は厳しいです。資金面や人材面の課題解決に向け、専門家を交えて事業を再構築しなさい。
専門家や事業者の協力を得て持続可能なシステムを構築します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団中塚幸男議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会佐藤美希議員の質問です。私立幼稚園への相談体制の強化。経営が厳しい私立幼稚園から状況を打開したいが、何から手をつけるべきかわからないとの声を聞きます。区は個別相談に応じる体制を整備し、具体的な支援につなげなさい。
施策の周知に努めるなど一歩を踏み出せるよう支援します。
病児病後児保育の利用料の改善。子どもが病気の際に安心して預けられる環境を整備すべきです。認可保育所の保育料の無償化が進む現状を踏まえ、病児病後児保育についても利用料を見直しなさい。
東京都の動向などを踏まえ、他の施策とのバランスを今後検討します。
在宅避難の推進に向けた体制整備。在宅避難の推進に合わせ、避難所運営のあり方を見直すべきです。初動ボックスの活用などにより、避難所運営委員に頼らずとも、誰でも運営が可能な体制を整備しなさい。
初動ボックスを活用した避難所運営訓練などを推進していきます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問でした。次は参政党岡川大輝議員の質問です。就労困難者への支援拡充。鎌倉市のデジタル就労支援センターは、パソコン業務を通じた引きこもり支援や工賃向上に成果を上げています。同様の取り組みを検討し、就労困難者の支援につなげなさい。
鎌倉市の事例の手法や実効性などについて今後研究していきます。
帯状疱疹ワクチンの費用対効果。帯状疱疹ワクチン接種には、1人2万円、約10億円を区が負担しています。コロナワクチン接種後に帯状疱疹患者が増えたとの声も踏まえ、費用対効果への認識を示しなさい。
国の研究機関で一定の費用対効果があったと報告されています。
コロナワクチンの効果検証。区民の健康増進には個人の免疫力向上が大切であり、予防接種ありきであってはなりません。コロナワクチンの副反応報告数と健康被害救済制度の報告数を示しなさい。
都内の副反応件数は3347件、区への救済制度申請は84件です。
以上、参政党岡川大輝議員の質問でした。次は日本維新の会若林理沙議員の質問です。普遍的な子育て支援の実現。子育て支援策は対象を限定せず、子育て世帯が公平に恩恵を受けられるようにすべきです。子育てを社会全体で支えるという認識のもと、所得制限の見直しを図りなさい。
財源なども考慮しながら各事業に応じて検討していきます。
女性起業家への支援の充実。女性起業家へのセクハラが問題化しており、対策は急務です。被害防止対策や相談体制の整備に取り組むとともに、女性起業家同士のネットワーク作りを支援しなさい。
安心して事業展開できるよう、交流会の開催などに取り組みます。
学校での飼育動物の適切な管理。学校飼育動物における特に長期休暇中の管理体制の整備を求めます。愛知県の獣医師会では動物を貸与し預かる事業を実施しています。同様の仕組みを導入しなさい。
事業の実績を把握するなどして学校で導入が可能か検討します。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。インクルーシブ教育の推進。障害の有無にかかわらず、共に学ぶインクルーシブ教育は、子どもの大切な権利です。当該教育を推進するガイドラインの運用開始にあたり、区長の意気込みを示しなさい。
教育委員会と連携しながら、学校現場の変革を目指していきます。
インクルーシブ教育の支援体制。インクルーシブ教育を推進するには、教育支援チームが特別支援教育との違いを捉えて活動することが重要です。スーパーバイザーを設置し、チームの知識向上を図りなさい。
スーパーバイザーからの継続的な助言により、専門性を高めます。
苦情処理委員会の運営改善。区民が人権侵害を受けた際に、苦情や意見の申し立てを受ける苦情処理委員会に対し、人権救済機関として第三者性の確保など改善を求めてきました。検討の進捗を示しなさい。
人権尊重の観点から改善に向けた運用方針の策定に着手しました。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。オリンピアンとの連携体制の強化。世田谷に住む多くのオリンピアンを地域資源と捉え、力を借りるべきです。学校での授業の実施など、その貴重な経験を伝える機会の確保に向けて、連携を強化しなさい。
オリンピアンが所属する団体などとの協力体制を強化します。
ユースカウンシル事業の懸念。区は子ども条例改正に合わせて、子どもの意見を区政に反映する事業を実施予定です。外国籍の子どもも対象ですが、憲法が認めていない外国人参政権に該当しませんか？
憲法で保障する参政権とは趣旨が異なり、抵触しないと考えます。
民間企業との防災協定の締結。災害時に区民の命を守るため、民間企業との連携を強化すべきです。一時避難や物資供給の場としての役割を担える駅前のスーパーなどと防災協定を締結しなさい。
官民連携での協力体制を構築し、地域防災力向上に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。共助の担い手の確保策。災害時に区民の命を守るには、共助の輪を広げることが重要です。外国籍区民に共助の役割を担ってもらえるよう、災害情報の多言語化などの体制整備に尽力しなさい。
地域防災力の向上のために活躍いただける方策を検討します。
日本文化に触れる機会の充実。多文化共生社会の実現には、外国籍区民に日本や世田谷への愛着を持ってもらうことが大切です。ニーズを把握した上で、文化や歴史などを学べる機会を充実しなさい。
外国人が日本文化を学べる機会の創出に取り組んでいきます。
区史編纂事業の今後の対応。区史編纂事業で発生した著作者人格権をめぐる問題で得た反省を今後の事業に生かすべきです。執筆者の権利を尊重するため、どのように取り組んでいくのですか？
執筆者と区の双方が納得のいく形で区史編纂に取り組みます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。教育の無償化のさらなる推進。すべての子どもの教育機会を担保するため、教育の無償化を一層推進すべきです。特に保護者の負担感が大きい制服や補助教材、修学旅行などの無償化を実現しなさい。
教育所管と区長部局が連携し、国の動向も見て慎重に検討します。
英語スピーキングテストの中止。公立中学校を対象に東京都が行う英語スピーキングテストは、音漏れや機器の不具合が指摘されるなど、問題ばかりで中止すべきです。区長から東京都に対し十分な検証を求めなさい。
問題点を整理し、必要に応じて区長会などで改善を要望します。
トイレトレーラーの早急な導入。トイレの衛生環境が避難生活の質に直結します。トイレトレーラーの導入が宅で進む今、塾内利用はもちろん、災害支援での用途も見込み、区も早急に導入しなさい。
費用面や実効性などの視点から一層の検討が必要と考えます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。民泊専用集合住宅への制限。集合住宅一棟を民泊施設とすることは、地域へ不特定多数の出入りを招き、安全面に懸念があります。学校周辺などでの開設を制限できるよう、民泊に係る条例を改正しなさい。
他自治体の条例などの情報収集や分析に努め、検討を進めます。
帯状疱疹ワクチン接種助成の継続。65歳以上の帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い、東京都は50歳から64歳対象の接種助成を7年度で終了します。50歳から発症率が高まる点に鑑み、区独自で助成を継続しなさい。
8年度以降は接種状況や国及び東京都の動向を注視し検討します。
旧保健センター跡地の有効活用。三軒茶屋小学校の周辺には子どもの居場所が少なく、地域住民は整備を求めています。学校近くの旧保健センター跡地を活用し、児童館と青少年交流センターを設置しなさい。
解体工事後の取り扱いについて、適切な時期に活用方針を示します。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。デジタル教科書の活用方針。デジタル教科書は、英語の発音確認や文字を拡大できるなどの利点がある一方、子どもの健康面や学習効果に不安が残ります。区は今後どのように取り扱っていくのですか？
デジタルと紙の教科書の利点を生かして効果的に使い分けます。
授業時間の短縮に伴う区の対応。国は学習指導要領の改定に合わせ、小中学校の授業時間を5分短縮し、余剰時間を学校の裁量で柔軟に運用できる仕組みを検討中です。余剰時間の活用方針を示しなさい。
地域が持つ教育力を生かした取り組みを充実させていく予定です。
ゴミ出しルールの徹底。集合住宅の居住者をはじめ、ゴミ出しルールを守らない方が散見されます。ゴミの散乱などで近隣住民や職員が対応せざるを得ない事態を避けるため、対策を強化しなさい。
ゴミ排出者や建物管理者への指導を基本に粘り強く対応します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。町会自治会への加入促進策。新宿区では条例を制定し、町会自治会へマンション管理組合などの連絡先の共有を始めます。区もマンションと町会自治会をつなげられるよう積極的に取り組みなさい。
建設会社や不動産事業者へ加入促進の協力依頼をしています。
町会自治会活動への若者の参画。地域コミュニティの活性化のため、町会自治会活動への地域貢献に意欲的な若者の参画を促すべきです。区が間を取り持ち、 町会自治会と若者がつながる機会を作りなさい。
ボランティア活動を行う大学生と接点が持てるよう工夫します。
ふるさと納税の寄付メニュー充実。文京区のふるさと納税大学寄付は、大学の地域貢献活動を応援する取り組みです。これに倣い、区も大学と連携して導入を目指すべきです。いつから導入可能ですか？
具体的な検討を進め、年内に実施できるよう着実に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。本庁舎整備の工期延伸の要因。本庁舎整備は大幅に遅れており、完成にはまだ4年以上かかる見通しです。区が基本構想で定めた空間特質の継承が今般の遅延を招いた原因なのではないですか？
基本構想は幅広い検討や区民意見を踏まえまとめたものです。
本庁舎整備の施工者選定への疑義。本庁舎整備は予定より大幅に低い入札価格であったため、調査委員会の審査を経て施工者を決定しました。工期延伸が相次いでいますが、審査に誤りはなかったのですか？
低入札価格調査は目的通り適切に実施されたと認識しています。
狭小残地の払い下げルールの改善。道路事業に伴い生じた狭小残地の中には、売り払い価格が高額で払い下げが見込まれず、区が管理費用を払い続けている土地があります。払い下げのルールを弾力的に見直しなさい。
適正な価格での売り払いを含めた利活用を積極的に進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。最後は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。若者や女性に関する施策の充実。国が地方創生の柱に掲げる若者や女性に選ばれる都市づくり、暮らしやすい街づくりのために、若者や女性のニーズを的確に捉えた上で指標を設定し、達成を目指しなさい。
関係所管で連携しながら、魅力ある自治体への施策を推進します。
DX 推進のあり方。区の DX を進めるにあたっては、デジタル化された未来像を区民や事業者と共有し、各々の役割を理解した上で共に取り組んでいくことが重要です。見解を示しなさい。
DX の見える化の発信強化と合わせ、役割の共有も検討します。
企業を目指す大学生への支援。区は地域経済の持続的な発展に向け、産業活性化拠点ホームワークビレッジを開設します。区内大学と連携し、企業を目指す学生が果敢に挑戦できる環境を整えなさい。
区内大学に当該拠点の取り組みを積極的に発信し、連携していきます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。一般質問を終わります。 CD2-1 を終わります。 CD2-2 へ続きます。